メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前半に、前回に引き続き僕の親子関係の変化や移り変わりについて、後半にリスナーさんからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは前半戦、僕自身の親子関係の変化や移り変わりについて、前回に引き続きお話しさせてもらいます。前回ね、その途中でちょっとお話がずれちゃいしまいまして、時間がこうね足りなくなってしまったっていうことなんですけど、前回のおさらいとしては、そうですね、どのように、言葉をかけるのかっていうところでしたね。命令形にしないで質問形にしてみましょうねっていう話だったと思います。寝てる子供さんに起きなさいっていうのではなく、起きなくて大丈夫なの、間に合うのみたいなね、そんな感じでお話ししていきましょうっていうところでした。で、命令形にしないでねっていう話から話がそれて時間がなくなっちゃったっていうところです。はい。それでそうですね、その、質問形にしながらお話ししていくことによって、子供がこう自分で考えるようになりますのでね、だんだん自分の意見っていうんですかね、自分がこう思ってる、ああ思ってるっていうことをお話ししてくれるようになります。はい。ただ、あれしなさいこうしなさいね、指示出してると、指示されたことしかこうできなかったりね、するパターンっていうのかな、そういう、土台ができてしまうっていうんですかね。なので質問形に変えることによってね、考えるのが土台になってくれますので、自分の思ってることをこう言ってくれるようになります。そうすると子供が思ってることがこうダイレクトに分かりますから、親としても楽なんですよね。子供が何を思ってるか分からないってよくこうおっしゃられる方いるんですけども、そういうことがどんどん減ってきます。はい。そうですね、うちで例えるならば、僕が関わるのは部活がこうね、空手してるので、で、僕が行ってる高校に子供たちも来ているので、そこでの関わりとかもあったりするんですけども、なんていうのかな、こう友達みたいな感じなんですよね、感覚的に。こう僕に話しても、怒られないっていう、なんかそういう感覚なんですね。で、僕も怒るつもりもなく、ただ受け入れるっていうスタンスなので、例えば、他のこう他人にこう迷惑をかけるそういう行為はこうよろしくはないんですけども、その、例えばこう部活でこういうことがあったとか、そのこういうふうに思ったとか そういうふうなことをこう話してもらった時にですね、いやダメだ、そんなことを思っちゃダメだみたいなことを言ってしまうと子供は話してくれなくなります。うん、こう自分が思っていることをこう否定されると思っちゃうので、でさらに何ていうかな、こういうことをしたらダメでしょみたいな感じでこう怒られるっていうね、こう否定されてプラスアルファ怒られるっていう、その二重でこうネガティブなこうエネルギーっていうんですかね、こう返しをもらっちゃうので子供としては本音話しにくくなります。そこのところを、肯定してあげる、受け入れてあげる、うん、まあ、子供がこういうふうに思ってこういうふうにやったとかね、こういうふうにこうしてしまったとかって言った時に、そうかそうかみたいなね、ただただこううなずいて受け入れてってしてあげて、でなんでそうなったのっていう切り返しをしてあげてほしいです。うん、でそうするとそこには必ず理由があるので、そう思った、そうした理由を話してくれます。うん、でその話、そこでもまた同じようにどんどん受け入れていく。うん、ああそういうふうに思ったのね、みたいな感じでこうただただ聞いてあげる。でそこに、そうですね、アドバイスはあんまりいらなかったりします。うん、なんていうのかな、こう親、子供がこうアドバイスを求めた時はこう答えてあげてもいいかもしれませんけど、それでも基本的にこうお父さんお母さんは思ってるよっていうぐらいです。こうしなさい、ああしなさいって言っちゃうと、またそこでそうしないといけないのかなって思ってしまうので、ね、その子供さんがこう実はそうじゃないふうに思ってても、お父さんお母さんがこういうふうに言ったからこうしないといけないのかなっていうふうにこうお父さんお母さんの意見に流されちゃいます。うん、せっかく自分自身の中で答えを出そうとしているにもかかわらずです。はい、でそこのところを、そうさせないようにするために、お父さんお母さんはこういうふうに思ってるけどあなたはどう思ってんのみたいな感じですよね。うん、でその思いに対してってこう受け入れてですね、であなたがそう思うんだったらそれで一回やってみたらっていう感じでちょっと促してあげるっていうふうにすると、それで、そのように子供が思った通り行動した後にどういう、こう結果が出るのかっていうところを気にしてあげましょうっていうところです。でね、それでこうそういうお話があった、ね、翌々日ぐらいにどうだったみたいなことをね聞いてあげたりすると、話したいと思ったら子供は話すでしょうし、話したくないと思ったら話さないので、話さない時に無理にその答えを聞かないようにしましょう、ね、せっかく相談に乗ったのにその結果がわからないみたいなね、親のそのわがままエゴがあるんですけど、そこはちょっとこうそっとしといてあげましょう、ね、話したくないってことは良くなかったってことなので、はい、でね、その話してく、いい悪い関係なく話してくれる子供さんもいますからね、うん、でそういう時はもう聞いてあげればいいです。でそれで、また同じですよね、その話してくれたことに対して、また受け入れて、でそれでこう子供さんがこう納得したのであればよかったねでいいし、ね、納得いかなければなんでそこが納得いかないのっていう、こう深掘りっていうんですかね、うん、そういう風な感じで、納得いくまで深掘りしてあげればいいのかなって思ってます。でそこまでこう深掘りしなくても子供さんがやりたいことをやった後っていうのは結果がいい悪いに関わらず納得するので、うん、あんまりこう、こうネガティブな空気感にはなりにくいですよね。うん、でそれでこう例えばこういい結果が 自分が思ってるような結果が出なかった場合に、ね、そのお父さんお母さんがこう話聞いてくれるっていうだけでほっとしたりしますから、子供さんはね、うん、なのでそんな感じで関わってあげればいいのかなって思います。はい。でうちの場合は空手やってますから、勝敗がね、その勝ち負けがどうしてもつきまとうんですね。うん。でそれでこう、まあ勝ってる時ね、試合に勝った時っていうのはもちろんいい感じっていうんですかね、その和やかな空気感なんですが、負けた時ですよね。負けた時に、その負けに対して、なんていうか、ただ勝敗にこう注目しちゃうと負けはなんかあまりよろしくないんですけど、そこから何が学べるのかっていうね、その負けから何を学べるのかっていうところを、そこに視点を置くと、たくさんの気づきがあったりします。うん。それをこう自分の子供プラスアルファ、面倒を見させてもらってる空手部のみんなにやるんですけど、うんね、その何ができて何ができなかったのかみたいなところをこう聞いてあげるとね、子供はその試合をこう振り返っていろいろお話ししてくれますからね、そのただの負けがただの負けじゃなくなるというのか、こう学びにつながりますから、そういうところをこう繰り返ししていくと、子供さんの成長はどんどん大きくなっていくかなって思います。で、まあ部活だけに限らず勉強でもそうですよね。勉強はテストがありますからね、テストで間違ったところ、こう、点数取れなかったところをこう振り返るっていうのも同じ作業です。うん。なんでここがこう解けなかったのかな、間違ったのかなっていうところを振り返ることによって、そこのこう復習をするときにね、工夫して復習できたりしますので、そんな感じでこう間違うことが悪いことではないのでね、どうしてもこう、正解が良くって間違いが悪いっていうね、そういうこう、なんていうんですかね、その二元論っていうんですかね、こう二極化っていうのかな、そういうこう考え方でいると苦しみます。うん。こう自分親自身も苦しみますね。なのでそのまあ0から100まであるね、その中にその中のどこかっていう感覚でいるとすごく楽になります。はい。ね、そのテストだってね、0点から100点まであるわけで、うんね、0点だからといってこうね、なんていうのかな、こうまあ見た目ショックですけどね見た目ショックですけど、こう全部わかんないって終わらせるのではなく、そのどこか分かりそうなところあったみたいなね、うん、そのやろうとしたけどやれなかったところがあるのか、それとも、全部が全く分からなかったのかね、うん、そういうところもこう聞いてあげるのもいいのかなって思います。うん。そうですね、うん、そういうこう心持ちっていうのかな、そういう心があれば子供がねテストでいい点取ってきたらめちゃくちゃ嬉しくなるだろうしね、こう低い点取ってきたとしても、うん、別にこうショック受ける必要もないので、うん、そんな風に、なかなか難しいかもしれませんけどねそんな風に思えれば子供さんの成長を近いところで寄り添って見てあげられるんじゃないかなと思います。はい。そうですね、あとうちで例えるならば、うちは勉強はそんなにこう得意ではないので、体を動かす方がまだね得意だったりするので、そっちの方向を、伸ばしてあげればなっていうところをこう 気にしながら関わっています。はい。で、そうですね。今、高校1年生と、いや、大学2年生と高校1年生と中学3年生の子供が空手やってるんですけども、そうですね。次男は、結局のところ空手で大学に行けたんですよ。うん。で、その時からですね、その、メンタルを、学校で、学校のクラブ活動で一緒にするようになったのは、はい。で、それをこう、うまく、その子供が受け取ってくれて、大学まで行けてるんですけど、で、今、三男が、その、まあ、次男がいた高校ですね、その僕が今、メンタルトレーニングしてる高校に入ってきて、もう、2学期が終わるのかな、もうそろそろ。うん。で、今、この収録してるの12月なんですけど、12月の終わりに、近畿大会があってですね、まあ、まだ1年生なんですけど、その近畿大会の団体のメンバーに入れるか入れないかっていうところまでやってきてます。で、その三男は、一時こう空手を離れて小学校の5年生ぐらいから中学校3年生まで空手してなかったんですけどね、うん、で高校から復活したんですけど、そのブランクを感じさせないぐらいまで今戻ってきてます。戻ってきてる、まあ、もしくはさらに成長してるかもしれません。はい。そんな、まあ、関わり方一つでそこまで成長してくれたりします。うん。なので、ね、親がどう関わるかで、子供はどれだけ素直になれるかっていうのは変わってきますので、ね、チャレンジしてみてほしいなと思います。はい。それでは、ここで一度ジングルを挟んで、後半に進んでまいります。それでは後半いきたいと思います。リスナーさんからの、質問にお答えしていきたいと思います。今日の質問はですね、タイムリーな、質問で、お正月の、お正月でのその、ちょっと太っちゃった、ね、食べ過ぎちゃった時の、おすすめのリセット方法みたいなのですね。まあ、お正月に限らずですね、そのね、どうしてもこう人によってはこう食べ過ぎてしまうね、うん、で食べ過ぎて結局そのなんていうかな、こう胃袋が大きくなりますから、食べ過ぎると、でそれがこう常習化してですね食べる量がこう自然と増えてくるみたいなね、そういう現象にこう陥ってしまう方多いんじゃないかなと思いますね。それでこうやっぱりなんとかな、こう入るのが増えるので、お腹が減る時のその減った感覚っていうのがこう何て言うかな、こう痩せてる時の感じと違うんですよね。うん、やっぱこうよりお腹が減るみたいな、こう早くこう食べたいみたいな感じになるんじゃないかなと思うか、思うというか、こう僕は実際そうなんですけどね。はい。そんな感じで、どうやってリセットすればいいのかっていうところなんですけども、ね、いろんな方法があるんですけど、その、こう、食べないようにするっていうのかな、その、例えば、食事の量を減らすっていうのが、まあ一番やりやすいんですけど、こう一気にこう食事を抜こうとするとか、何かこう、偏食のダイエットしようとかすると、まずうまくいきません。はい。突然食生活変えようとすると、そこにストレスがこうガーンってかかっちゃうので、そのストレスにこう耐えれなくって、 結局リバウンドっていうパターンが多いので、徐々に減らしていければいいかなと思います。こうリセットっていうよりは徐々に減らしていくっていうところですね。無理に減らそうとすると必ずリバウンドするので、で、リバウンドなんていうかな、こう人によってはそのなんていうのかな、自分のその自立心っていうんですかね、その自分を律する力が強い人は食べないって思ったらそれが続けられるんですけど、リバウンドする人はそれができないのでそれはもうおすすめしません。はい、私は食べないってこう 2,3 日は思えるんですけど、3日目4日目ぐらいからはやっぱり食べようみたいな感じでねなるのがこうまあなんていうかな、こう普通というのが、まあ、そうなので、まあ、例えば、ご飯の量、ね、をちょっとずつ減らすって感じですよね。うん、完全にリセットしてしまうっていう感じよりは、今日からちょっとずつ減らすっていうふうにこう決めていくことが大事かなと思います。で、その何を減らすかっていうのは、ご自分でね、減らしやすいところ、その、なんていうのかな、こう、栄養のバランスとかこう考えちゃうと何も減らせなくなっちゃうので自分がこうこれは減らしても大丈夫かなっていうものをちょっとずつ減らしてみてほしいなと思います。でそれで最終的に全部取る量がちょっとずつ減ってるみたいなね、うん、でそういうふうにこう食べる量を少しずつこう減らしていければいいかなっていうところですね。それでこうまあ、基本的に太っちゃう人っていうのはあんま動かないのでできるだけこう何かこう動けるところを、まあ、日常の中で動けるところですよね。なのでその例えばよくあるのがその通勤通学の時に例えば車だったら自転車に変えるとかね、で自転車だったら歩きに変えるとか、うん、そういうところもそうだし、あと家の中をちょっとこう必要以上に歩くっていうのもありですよね。例えば僕がやってたのは食器を片付けるときにご飯食べたのね、ご飯食べた後の食器片付けるときに一つずつ持っていくみたいなね往復する回数を増やすみたいな、うん、とか、あとその階段をこう駆け足で上がってみるとかね、そのいろいろこう家の中でもできることってあったりします。うん、でこう何て言うかな、こうジムに行こうとする人もいるんですけど、家でまずそのトレーニングやって、で家でやって足りない、もうこれ以上家ではできないってなってからジムに行かないと行くんだと思ってこう最初からこうジム行っちゃうと多分というかこうほとんどの確率で挫折するんですね。うん、もともとその動くことに慣れてない人が突然ジムに行っても何ていうのかな、筋肉痛で翌日動けないみたいなね、うん、でその筋肉痛で動けないのが嫌だからトレーニング行かないっていうパターンにこう陥るのでまずはこう家で、まあ、身近にこう自分の身の回りでこう動けるところを探してみるのがいいかなと思います。はい、それではこう次の質問いきますね。体の温め方の、まあおすすめがありますかっていうお話なんですけど、僕の場合はそうですね、一番こうやりやすいのは湯船に浸かるってことですよね。どうしてもこう冬でもシャワーだけで終わらせちゃいますっていう人たくさんいるんですけど、どうしてもやっぱりこうシャワーだけだと体温まりにくいんですけど、で湯船こう嫌だなっていう人もいると思うんですね。でそういう人は足の裏ですね、座ってシャワーを足の裏にこうかけてですね、十分足の裏がこう温まるぐらいですね。足の裏にシャワーかけるとだんだん足の裏が赤くなってくるので、 赤くなってきてこうポカポカしてきますから、それを、左右、自分がこう、納得いくというのか、こう自分がこう気持ちいいな、温まってきたなって思う、時間こうシャワーでこう温めるっていうのもありです。足の裏温まるだけでね、こう全然変わってきますから。あとでそのそうですね、足の裏が温まったなと思ったら、まあふくらはぎも温めてもいいかもしれません。そんな感じでこう足温めるだけでね、結構変わってきたりします。はい。であとそうですね、僕がこう教えてるその呼吸法の中で、その気を動かすっていう呼吸法があるんですけど、簡単なんですよね。イメージをしながら、呼吸していくんですけど、例えば今のその、足の裏を温めるっていうところでもですね、僕がイメージするのは、自分のこう両手で、足をこう温めるみたいな感じですね。でそういうイメージをしながら、そこにエネルギーを気を送り込むみたいな感じで、ふーってこう吐いていくと、そこにあったかいのがこうふわーってこう何て言うかな、こう湧いてきたりするというのかな、そんな感覚が出てきたりもします。これなかなかこう難しいかもしれません。イメージと、呼吸をリンクさせることによって呼吸法って成り立つので、そこのこうイメージですよね。その自分のその足の温める方法、その自分が一番こうイメージしやすい、温める方法を思いながら、ふーってこう吐きながら気エネルギーをその温めたいところに持っていくっていう感じです。で今はその足でお話ししましたけども、手の指先とかもそうですよね。冬になってこう冷え性の方とかってこう末端が冷えてくるので、手の指先とか 足の指先とかね、そういうところを、お風呂とかでもいいですよね。自分がこうお風呂に浸かってるイメージをしながら、うーってこう両手両足にエネルギー送り込む、集めるみたいな感じでふーってやったりすると、そうですね、どれぐらいかな、3分ぐらいすれば多分もうちょっとこうポカポカしてくるような、そんな感じもあったりします。はい。これって別にね、その呼吸法してる人じゃないとできないとかではなく、こうやればなるのではい、ただそれをこう信じれるかどうかの問題ですね。そこがこうなかなか信じれないので、その通りにならないっていうパターンが多いです。なんですけど、その実際にこうやってみてこう自分の体感が出てくると、あ、なんかその通りやったらできたなみたいなね、風に思ってもらうと、それをそのまま続けてもらうと温まりますので、ちょっとチャレンジしてみてください。はい。それでは、時間が参りましたので、エンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい。今日も最後までお付き合いくださってありがとうございます。そうですね、もう今日はあまり残り時間がないので、軽く済ませたいと思います。次回は、今日の続きで、親子関係の話と、リスナーさんからのご質問に答えたいと思います。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。さよなら。